皆さんこんにちは。先週はイースター礼拝でした。たくさんの方々と一緒にイエス・キリストの復活をお祝いすることができたことを心から感謝いたします。前回で聖地旅行の報告は一旦終わったんですが、皆さんを送り届けた後ですね、私たち夫婦だけで5泊残りました。今日は番外編ということで休暇のところをお見せしたいと思います。これはエルサレムのビアドロローサの地下なんですね。潜っていくところがありましてですね、5メーターか6メーターぐらい下でしょうか。そこまで行くと当時の道路が出てくるんです。だからここがイエス・キリストが歩かれた石畳なんですね。で、私たちはビアドロローサを歩きますけども、ああ、ここをイエス様が歩いたんだなって思いながら歩きますが、実はその5、6メーター下です。あれから2000年経ってますので、いろんなことが起こりまして、その上に今のエルサレムがあるんだということですね。そして城壁登りっていうのをやりました。これ300円ぐらい払うとですね、城壁の上をこうやって歩けるんですね。2方向に分かれますけども、でそこからエルサレムの街並みがよく見えるんですが、素晴らしい発見をしました。それはここに岩のドームがあるってことは、神殿が昔ここにあったんですね。で、これが聖墳墓教会なんです。っていうことはゴルゴダの丘なんです。だからこの神殿があったところからゴルゴダの丘までの高低差がバッチリ見えるというアングルがありましてですね、感動して写真を撮りました。ピラトがいたアントニア要塞っていうのは神殿のすぐ横ですから、まあ、この辺からイエス様十字架を担いで歩き始めたんですが、どのように高くなっていくかっていうのがこの写真を見てお分かりいただけると思います。だいたい700メーターぐらいの距離ですね。お土産物屋さんを歩いてましたら、こんな茨の冠が売ってました。イスラエルの茨ってこういうのですよ。ちょっと掴むところ間違えたらいてっと思ってですね、血が出ちゃうんですけども、こういうものをイエス様は頭にかぶらせられた上で足の棍棒で叩かれましてね、深くこの茨が頭の中に突き刺さったと思われます。300円で売っていました。その後私たちの大好きなガリラヤに向かいました。2月の上旬で雨季の真っ最中ということで、イスラエルにこんな綺麗な緑があったのかと思うぐらいに美しい緑、もう息を呑むような緑ですね。10月なんかに行くともう赤茶けたゴツゴツとした岩しか見えないんですけども、最高の時期だなと思いました。そして聖地旅行の最中にすでに行ったんですが、どうしても行かなきゃならないのはやっぱりここです。今日の聖書箇所の舞台ですけれども、カトリック教会はここをペテロ主意見の教会と呼びますが、プロテスタント教会はペテロ証明教会と呼びますけどもね、イエス様が岩の上で炭火を起こして魚を焼いてパンを用意しておいてくださった場所と言われているところにこの教会が建ってます。この時もですね、もうごった返してました。毎日毎日ごった返してます。イエス様ってすごいなと思いますね。どんなスーパースターだって2000年経ってね、毎日そこがいっぱいになるってことはないと思いますけども、ああ、ここでイエス様は復活して現れてくださったんだね、なんていうところに世界中から毎日毎日、押すな押すなの大騒ぎですよ。改めてイエス様の凄さが分かりましたけども、ガリラヤ湖畔のホテルに泊まりまして、そのホテルの窓から朝早く見ると漁をしてましたね。ああ、2000年前も今も変わらず漁をしてるんだなと思いましたが、今日もそんな場面が出てきますけどね、こんな風だったんでしょう。そして私たちはテルアビブの空港に向かいましたけども、途中のレストランでですね、食事をしたんです。すると私は何にもしないにもかかわらず、向こうから可愛い女の子がどんどんどんどん近づいてくれるんです。私が喋られるヘブライ語ってシャロームしかない、シャロームしか言ってないんだけども、なんかどんどんどんどん来てですね、もうピタッとくっつくんですよ。後で聞いたら2歳ってことですけどね、やっぱり小さい子供ってのはいい人ってわかるんだなっていうのがよく分かりましたけども、でその後お父さんが現れてですね、お子さん何人って聞いたら6人の末っ子なんだよって、いやーなんかさっきね、僕のところにどんどん近づいてくれて嬉しくなっちゃってっていう感じで、すごく嬉しい思い出です。 その後バンコク経由でしたので、バンコクに立ち寄りまして、これはタイ聖書福音教会っていうところですが、そこの礼拝でメッセージさせていただきました。さあ、今日はヨハネの21章を通して和解の食事というテーマでご一緒に恵みを受け取りたいと思いますけれども、先週の礼拝で私たちはイエス様が盛んに弟子たちにガリラヤに来るようにと命じておられたことに注目をいたしました。まずは1回目は十字架にかかる前ですよ。私はこれから十字架にかかって死ぬけども3日目に復活するから、その後ガリラヤに来なさい、そしたらそこで私に会えますっていうふうにおっしゃったんです。でもイエス様分かってました。弟子たち聞いてないなっての分かってたんです。だから復活のあのお墓に行った女たちに天使がイエス様から託されて、その女たちに弟子たちへの伝言を依頼するんです。二つのことを弟子たちに伝えて、一つはイエス様よみがえったんだよ、もう一つはガリラヤに行ったら会えるよって。はい、わかりましたって女たちは弟子たちのところにかけていくの。でもそこにわざわざ復活のイエス様ご自身がご丁寧に現れてくださって、もう一回念を押すの。私の兄弟たちにガリラヤに来るように伝えてくれって言うの。すっごくしつこくね、ガリラヤに来い、ガリラヤに来いっておっしゃるんですよ。なんでそんなにおっしゃるのかな。それは弟子たちに回復のための舞台に来てほしいと願っておられるんだっていうことについて前回お話しいたしました。しかし弟子たちは動かない。だってそもそも復活信じてませんからね。ガリラヤに行ってそこでイエス様に会えると思ってません。彼らはユダヤ人を恐れて夕方集まっていたら鍵がかかっているのに、そこに突然復活のイエス様が現れて、平安があなた方にあるようにっておっしゃった。わあ、イエス様、僕らのこと責めてないよ。許してくださってるよ。そしてもう一度僕らを使おうとしてくださってるよっていうことが分かった彼らは、少なくとも知的にはイエス・キリストが復活したということを認めざるを得ない状況になったわけです。でもまだ動かない。どうして？トマスがいなかった。やっぱりトマスも一緒に行かなきゃと思っていたんですね。そしたら翌週の日曜日、トマスがいるときにまたわざわざイエス様が現れてくださって、これで11人全員がイエス様は復活したということを認めるに至りました。次の問題が何かってことです。それはペテロがちゃんと来るかどうかってことですよ。弟子たちにガリラヤに来るように言いなさいって言ったら、ペテロはきっと、あ、俺はもう弟子失格だから、俺は呼ばれてないなっていうふうに思っちゃうんですね。だからマルコの福音書だけ16章7節で天使はこう言ったって書いてある。お弟子たちとペテロにガリラヤに行くように言いなさいということです。もうここまで言われてですね、ようやくペテロは立ち上がった。そして彼らはガリラヤへ向かうのであります。まあ5日ぐらいかかるでしょうね。わざわざ5日もかけてガリラヤに呼んで、そこでイエス様は一体何をしようとお考えなんだろうかっていうふうに思いますが、その時の状況について4人の福音書記者の中で書いてくれたのはただ一人ヨハネだけなんです。しかもヨハネの福音書ってのは20章で一旦終わってんです。ヨハネの福音書は20章で終わってもいいような書かれ方がなされてるんです。21章は言ってみればエピローグ、おまけですね。僕はこのおまけを書いてくれて本当に嬉しい。私の大好きな聖書箇所がヨハネ21章、書いてくれてありがとうって言いたいですが、この後イエスはテベリアの水湖畔で、さあガリラヤ湖にいろんな名前がありますが、ゲネサレ湖っていう名前もあるし、テベリア湖っていう名前もあるし、みんなガリラヤ湖ですね。もう一度ご自身を表された、その表された主題は こうであるということをヨハネが書き残してくれました。そこにいたのはシモン・ペトロ。あ、いましたね。ちゃんと行きましたよ、彼。よかった。あとはデドモと呼ばれるトマス。あ、トマスも行ってる。ガリラヤのカナのナタナエル。ゼベダヤの子たちってのはヨハネとヤコブですよね。他に二人の弟子、ここまで書いてんだから全員書いてくれてもいいような気がするんですけども、まあ最低絶対わかるのはアンデレはいるでしょうね。もう一人はピリポかな。とにかく7人がいたっていうことがわかります。共通点は漁師でしょう。そしてその時にシモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。まあ、この言葉からするとどうもガリラヤに行ったはいいけども、なかなかイエス様は現れなかったようですよ。あれだけしつこくガリラヤに来い、ガリラヤに来いって言うんだから、来たらすぐパッと現れてくれるかなと思ったら、なかなか現れない。神様のタイミングって、私たちの考えと違いますよね。そんな風に思うこと多いんじゃないですか？神様、もうちょっと私の願っているタイミングで動いてくださいと言いたくなるようなことが多いね。でも神様のタイミングって大抵人には遅く感じるんだけども、いざ起きてみるとこれ以上のタイミングはなかったと思うようなタイミングなんです。これが神の時の特徴ですね。ところが人間からするとなかなか現れてくれない。そういう時人は普通どう感じるかっていうと、やっぱ見捨てられたよなっていうふうに感じるものです。なかなか自分の思った通りのタイミングでことが進まないと、あれ、もしかして僕何か神様を怒らせるようなことをして見捨てられたんじゃないだろうかっていうふうに人は勝手に思い込みやすい。この時のペテロもそうだったんじゃないでしょうかね。それでペテロが動き始める。私は漁に行く。意味深な言葉ですね。もちろん食べなきゃなんないわけですから、ちょっと魚取ってくるわっていう意味での漁に行くなのか、それともやっぱ俺もイエス様の弟子としてやっていく自信ない、俺漁師に戻るわという意味での漁に行くなのか、はっきりとしたところは分かりませんけども、どうも後者っぽいなっていう気はしますね。ところがね、ペテロってのは落ち込んでいてもやっぱりリーダーなんですよ。彼が一言そう言うと他の6人も、彼らは言った、私たちも一緒に行きましょうっていう。リーダーってのはこういう人だね。その人が何か言うと一緒に行くよって周りも動いちゃう。そして彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。よし、弟子としてはダメだったけど、漁師としてはまだまだ腕が落ちてないぞと思って意気揚々と言ったんだけども、しかしその夜は何も取れなかった。4節、夜が明け染めた時、何時間やってたんでしょうね。6時ぐらいから行ってももうほとんど12時間ぐらいやったんでしょうか。あそこに、ここに、こういう方法で、ああいう方法で、あらゆる方法を試したと思いますけれども、全く取れないまま朝が来ちゃった。普通朝が来たっていうのは嬉しいことだと思いますけどね。この時は朝よ来ないでくれって感じだね。このまま朝が来ちゃったら自分たちが無力であるということを証明されてしまうではないかと思うような朝だったと思います。俺はキリストの弟子として失敗したけども漁師としても失敗かいみたいな、そんな気持ちになったでしょうね。自信が完全に取り去られた時にイエス様が現れた。イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかったって書いてます。後でわかりますが、船があったところからイエス様までの距離はだいたい90メートル。まだ暗くてよく見えなかったのかもしれない。だから私たちはこれがイエス様だって知ってるけども、弟子たちからすると見知らぬおじさんが岸に立っているっていうことしか見えなかったんです。そしてその見知らぬおじさんがこう言うんですよ。子供たちよ、食べるものがありませんねって言う。 皆さんどうですか。釣りに行ってね、いや今日釣れないなって、別に皆さんプロではないんだからね、遊びで行ってるんですよ。遊びで行って4時間5時間釣れない、そういう時に知らないおじさんがやってきて、全然釣れませんねって言われたら、ほっといてくれよって、あんたに関係ないだろって言いたくなっちゃいますよね。彼らね、プロですからね、7人。それで12時間やってんですから。それで1匹も取れない無力感に苛まれている時に、知らないおじさんから、食べるものがありませんねって言われたら、ほっとけよって言いたくなるよ。だけども彼らはヤニスだおじ、はい、ありませんって答えるの。すごいなと思いますけどもね、素直に自分の無力さを認めたんですよ。これが神様が次に指示を出すための条件です。自分の無力さを、私の力だけでは何もできないということを素直に認めるということが、神様が次の指示を出すための条件なんです。なぜかっていうと、前回はイエス様はペテロに、ペテロ、お前は今晩鶏が2回鳴く前に3回私のことを知らないって言うよって言ったのに、絶対そんなことしませんって言ったの。自信があったんですよ。私は大丈夫ですって言ったんです。そういう人にはいくら言っても無駄なんです。だからまず自信が完全に砕かれるまでイエス様は待ってくださったんだなと思います。ありませんということを認めたら、イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますっておっしゃったんですね。まあ、私たちにとってこれが何なのって思いますけども、当時のガリラヤの漁師たちにとってこれは考えたこともないことなんです。まあ、私たちもそうだけども、別にそれが論理的に証明されているわけではないけれども、代々そういうふうにやっていることってありますよね。なんでこうしてるのかわからないけども、いや代々そうやってるんだからそれでいいんだって思ってることってあるでしょ。外来の漁師ってのは代々船の左側に網を下ろすんです。別にそうしなければなりませんと教えられたわけでないけども、そう伝えられてる。まあ、っていうのは大体右利きですからね、左に投げると右でギュッと網を引くことができるから自然にそうなったんでしょうね。船の右側、そういえば12時間1回もやんなかったよなって考えたこともないなって思ったと思います。イエス様はこの夜、実は魚に一つの命令を出しておられました。常に船の右側にとどまるように、左には行かないようにという命令をですね、イエス様は魚に出してたんです。イエス様って魚に命令できる方だってご存知でした？皆さん、自然界支配している方ですからね。それで弟子たちはいくら左に投げても魚が取れなかった。ここまで特別に物事がうまくいかない時っていうのは、特別な神の計画があるのかもしれないって思った方がいいです。皆さんの生活の中でもしかして超自然的にうまくいかないなって思うことがある時、超自然的にうまくいくことはいいんですけどね、そんなことはしょっちゅう起こってほしいなと思うけども、ここまで起こんないってのは確率的にもすごく難しいけども、ここまで超自然的にうまくいかないことってあるもんかって思う時に、期待していいかもしれません。神様がそっちに魚が行かないようにしている。っていうことは、そういう方法まで取らないと私には気づかない何か、大切な人生の方向転換について教えようとしているのかもしれないっていうふうに考えてもいいかもしれません。彼らはもう完全に砕かれておりましたので、そんなことをしたことない。したことないからしない。と普通だったら言いそうなんだけども、やってみるかって素直に実行したんです。おそらくこの時のリーダーもペテロでしょうね。やってみるか。ペテロがそう言わなかったらやらなかったと思います。するとすぐに結果が出たんですよ。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。ものすごい分かりやすいですね。網を引き上げられないほどの大量だったんです。彼らは少しずつ気づき始めました。そうか。 神の御心の外側でいくら頑張ったって何も得られないんだ。小魚一匹得られないんだ。でも神様の指示に従うなら、自分がとてもしたとは思えないような結果がもたらされるんだっていうことに気づき始めたと思います。これを私たちは神の主権と人間の責任って呼ぶんですね。これは永遠のテーマですよ。神の主権と人間の責任。あ、神が主権を持って全て定めておられるんだったら、私たちがやってもやらなくてもどうせなると決まってたらなるし、ならないって決まってたらならないんでしょっていうふうに考える人と、いやいや、なせばなる、なさねばならぬ何事もってね、人間の責任だけだっていうふうに考える人と、そこは神の主権の中で自分の責任を果たすときに、自分でしたとは思えないような結果がもたらされるという意味であります。彼らはまさにそれを経験したんですね。これはですね、実は3年半前に弟子として召された時の状況とあまりによく似ています。あの時も一晩中頑張ったけども一匹も取れなかったっていう時にイエス様から深みにこぎ出して網を下ろしてみなさいって言われてやってみたら、一艘の船では引き上げられないほどの魚が入ってきたっていう話ですよ。普通だったらここまで来ると、ってことはあの人はもしかしてイエス様っていうふうに普通ならわかるよね。でもペテロわかんない。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った主です。言われる前に気づけよって言いたくなりますけれども、ペテロってすごい頑張り屋だし情熱的なんだけども、結構視野が狭いんですね。ヨハネが一緒にいてくれて本当に良かったなって思います。これが自分の限界を認めてチームで働くことの大切さですよ。私の得意分野があるけれども、しかし私はそっちの分野本当に苦手なんだよね。そうなの？こんな簡単なこと？でもあなたがやってることは私には到底できないなって思うような賜物ってそれぞれお持ちでしょう。教会で一緒に活動してるとそれ感じますよね。あの人みたいにあれうまくできないなと思うけども、あなただからこそできることってたくさんあるわけだね。だからお互いに相手を自分よりも優れたものと思いなさいっていう言葉があるわけですけれども、ペテロはヨハネがそばにいてくれてよかった。それを聞いたときにペテロは思わず飛び込んだんです。するとシモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。なんで飛び込む？一刻も早く会いたい。もうね、大好きだったんでしょうね、イエス様のことがね。まあ、この辺は関西弁で言った方が気持ちが伝わるかもしれませんが、めっちゃ好きやねんっていうダメですか発音というような気持ちだったんでしょう。別に船で行ったってそう大した時間変わらないと思うんだけど、一刻も早く行きたいというペテロのイエス様に対する愛が伝わってくるような気がいたします。90メートル、何秒で泳いだか知らないけどね。他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。6人はね、その網が破れちゃいけないからその中に魚入れた状態で漕いできたんです。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。もうちょっと細かく言うと約90メーターですね。そして彼らが陸地に上がった時に、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見たと書かれています。ペテロも泳いできてね、陸に上がった途端に、あ、いい匂いと思ったでしょうね。もう空腹のことなんか忘れてんだけど、一晩中やってるわけですから絶対腹減ってますよ。で、腹減った時に、あ、これから朝ごはんの準備もしなきゃあんないよなって思ってたら、誰かが準備してくれてた時の嬉しさ、これって嬉しいですよね。朝起きたら、あ、なんか味噌汁の匂いがする、あ、作ってくれてるんだみたいなね。私は毎日経験してますけどもたまにご主人がね、そんなことしてくれる人がいたら嬉しいなと思うかもしれませんね。イエス様は 食事の用意をして彼らを待っていてくださったんですよ。そして何ておっしゃったかっていうと、あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさいっておっしゃったんです。僕はね、この言葉読むとね、グッときますね。あなた方の今取った魚、彼らはね、一晩中頑張ったって一匹も取れなかったんですよ。どうして取れたの？イエス様が船の右側に下ろしなさいって指示出してくれたからですよ。あの指示がなかったら一匹も取れなかったんですよ。でもそれで取れたものをね、あなた方の取った魚っておっしゃってくださるの、優しいよね。私が指示出してやったおかげで取れた魚持ってきなさいなんて意地悪い言い方しない。つまり私たちは自分だけじゃできないんだけども、神様の手の中に入ると自分でやったと思えないようなことができちゃうわけですよ。ね、子供の時習字の練習しててね、うまく書けないなと思ってたら、後ろから先生がそっと手を持ってくれて、こう書くんだよってやってくれて、出来上がった字を見て、おお、これは私が書いたとも言えるし、先生が書いたとも言えるっていうね、まさにそういうことですよ。神様の手の中で私たちが動くならば、ここは右だよ、ここは左だよ、その時に、いやいや僕はこっち行きたいんですって言うと、ぐちゃぐちゃの字になっちゃいますからね。それに合わせて行く時に、自分が取ったとは思えないような魚が与えられる。伝道ってまさにこういうことだなって思います。イエス様と一緒に取った魚なんですけども、イエス様は私たちの働きを認めてくださるお方ですね。シモン・ペテロはそう言われて、はい、わかりましたって言って船に上がって網を陸地に引き上げた。結局漁に行こうよって言ったのも、よし右側に下ろしてみようよって言ったのも、わかりましたって言って網を引っ張ったのも全部ペテロです。やっぱり彼ってリーダーシップありますね。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった、それほど多かったけれども網は破れていなかった。あまりの大量に印象的すぎて数まで覚えてたっていう話です。大量も奇跡なんだけども、もう一つの奇跡は網が破れなかったことであります。ここで網が破れて魚全部逃げていきましたって言ったらギャグだよね。イエス様はそんな無駄になるような見業はなさいません。だからこんなにたくさん取れたけども網は破れなかったっていうのは、一つはイエス様のご配慮です。もう一つは網の繕いが良かったからであります。誰が繕ってたの？イエス様が4人の弟子を召すときに、シモン・ペテロとアンデレは網を投げてるときに私についてきなさいって言ったんです。でもヨハネとヤコブが何してる時かっていうと、マタイの4章21節に書かれてますね。ヤコブとヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになったって書いてます。だからペテロの賜物は網を投げること、ヨハネとヤコブの賜物は網を繕うことで、たくさんの魚が取れて、これはな、俺の投げ方が良かったんだよってペテロ自慢できないね。いくら投げ方良くてたくさん入っても全部網が破れちゃったら意味がないわけですから、これもお互いに協力し合ってってことです。僕投げるの得意なんだよね、じゃあ僕作ろうよと言ってくれる人。投げるっていうのは伝道でしょう。作ろうっていうのはお互いのケアですよね。いくらたくさんの人が来ても穴開いててどんどんどんどん出てっちゃったら何の意味もないわけですね。あなたは投げるのが得意な人ですか、それとも繕うのが得意な人でしょうか。自分に与えられている賜物をぜひ用いていただきたいと思います。その時イエス様おっしゃいました。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかったと書かれています。 先ほど申し上げたように一晩中働いた弟子たちにとってこんなにおいしい朝ごはんってないだろうなって思うような朝ごはんを用意されていたのはイエス様。用意されただけじゃないですよ。13節、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。用意されただけでなくて給仕されたんですよ。イエス様はこの食卓を用意して弟子たちを待っておられた。つまりあれだけしつこくガリラヤで会えるよ、ガリラヤで会えるよっていうふうにおっしゃってたのは、実はこの朝食会への招待状だったんだっていうことに彼らはこの時気がついたでしょうね。14節、イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。2回はどこでですか？エルサレム。そこで彼らは私的に理解したんです。イエスは復活した。でもそれだけじゃやり直せないの。だから3回目はガリラヤで体験的に理解した。俺たちやり直せるんだということを彼らはここで実感したんです。ようやくイエス様のご計画が実現しました。イエス様そんなに弟子たちと一緒にご飯食べたかったのかなと私たちは思いますが、ユダヤ人なら誰でもわかる。これは和解の食事なんです。今日の説教題ですね。ユダヤ人は敵対していた者同士が和解したときに、もちろんそこで話し合いをし契約を結び直す。でもそれが終わったときに絶対一緒に飯を食うんですよ。それは和解の食事です。普通であれば裏切った方が食卓を用意し、申し訳ありませんがご出席いただけませんかと被害者をお招きするのが筋です。ところが今回の和解の食事はイエス様が全部イニシアティブを取られたっていうことがわかります。イエス様が計画し、イエス様が招待し、イエス様が準備し、イエス様が給仕された。そこにはっきりとしたメッセージが聞こえてきますね。もう一度やり直そう、もう一度やり直そう、そういうメッセージであります。7人の弟子たちははっきりわかりました。だから余計なことを言う必要なかったんです。余計なこと言う必要ないし、何喋っていいのかも分かんなかったと思うから、おそらくこの朝の食事はワイワイガヤガヤというよりは無言で黙々と食べる食事だったんじゃないかなっていう気がします。でも食べ終わった時にイエス様がペテロのそばに来たかな。最初からペテロ近くにいたのかな。ペテロにこうおっしゃる。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって質問したんです。イエス様比較してますね。この6人よりもって。なんでこんなこと言うんですか。それはかつてペテロが比較したからです。イエス様、他の10人と私一緒にしてもらっちゃ困ります。こんな腰抜けじゃありませんから、私は絶対あなたのこと知らないなんて言いませんよっていうふうに比較していたペテロに、今も比較するかっていう気持ちでこの人たち以上に私を愛しますかって聞いたんです。ペテロはどう答えました。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。もはや比較してません。砕かれてます。そしてめっちゃ好きやねんだから本当に愛してるんだけども、でも愛してるつもりなのにあんな3回も否定をしてしまった自分だから、愛してるけどもでも何しでかすか分かんない私であることも分かっているから、イエス様あなたの方がよっぽど私のことご存知ですよね、あの時だって3回裏切るって予告されましたしっていうことですよね。謙虚になりましたねペテロね。イエス様なんて言いました。私の子羊を飼いなさいっておっしゃったんです。かつてイエス様が3年半前にペテロを召した時、ルカの5章に書かれてますが、なんて言って召したかっていうと、これからあなたは人間を取る漁師になるっておっしゃった。だから人間を取る漁師になるっていうのはコンセプトとしては伝道ですよね。たくさんの人を神の国に招き入れる漁師になるよっていう召しだったと思います。でも今回の召しは子羊を 買いなさいっていうんです。つまりここに間もなく教会が始まるんだっていうイエス様の意図を私たちは汲み取ることができると思います。だからこれからのあなたの役割は魚を取ることだけではなく子羊を飼うこと、この飼うっていうふうに訳されている日本語なんですけども、ギリシャ語を見ると直訳すると食べさせなさいです。つまり子羊ですよね。子供とか初心者とかまだイエス様のことよくわからないような人たちに噛み砕いて優しく教えてあげなさい、例の糧を与えなさいということです。その次に16節、再び彼に言われたヨハネの子シモン、今度は比較しません、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。さあ今度は羊ですね、大人ですね。牧しなさい、牧しなさいっていうのは牧師の仕事をしなさい、または羊飼いの仕事をしなさい。羊飼いの仕事って何でしょうね。さっき食べさせなさいって言ったけども、その中の多くは食べさせるっていう部分だと思うけど、食べさせる以外の羊飼いの仕事って何でしょう。迷った方に行ったらそっちじゃないよって教えてあげたりとか、正しい方に連れて行ったりとか、病気になったら解放してあげたりとか、そんなようなことでしょうね。それをしてあげなさいということです。そして3つ目は、イエスは3度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。もう一回同じ質問します。ペテロは悲しくなりました。しかもですね、この会話がどこでなされているのかっていうと、炭火の前でなされている。炭火ってのはね、ペテロにとってトラウマなんですよ。彼は炭火に当たってる時に、あんなやつ知らねえよって3回言ったんです。その炭火の前で私を愛するかと3回聞かれて、ペテロは悲しくなったんだけれども、でも徐々に分かってきたと思います。イエス様は、お前なんで私のこと知らないなんて3回も言ったんだよという言い方をするのではなくて、これから私を愛しますかと聞かれた。イエス様って未来志向型なんだなって思いますよね。過去の失敗を責めるのではなく、これから愛しますか、そう聞かれていることにペテロは気がついたのでしょう。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。もう一回、飼いなさい、意味は食べさせなさい。さっきは子羊に食べさせなさい、今度は大人の羊に食べさせなさい。すなわち成長した信者に対しても霊の糧を与えなさいということですね。つまりイエス様がペテロに与えた使命3つのうちの2つは食べさせること。ああ、牧者ってやっぱり牧者の仕事の3分の2は食べさせることなんだなっていうふうに私今回改めて学びました。だっていい食べ物を与えるか悪い食べ物を与えるかによって羊の健康は全然変わってきます。他にももちろんやることあるんだけども、でも一番大切なことは何を食べさせるかですよ。これが牧師にとって一番大切な仕事でしょうね。毎週の礼拝メッセージで、またバイブルスタディで何を食べていただくか、これは比喩的言葉ですよ。皆さん食べてんです。その結果クリスチャンとして成長するんです。健全に成長できるような霊的食べ物を提供しなさいというふうにイエス様はペテロに語られた。そしてペテロはその使命を果たしていく人生を歩んでいくということがわかります。さあヨハネの21章だけ見ますと、あれ、イエス様は11人の弟子たちにガリラヤに来いガリラヤに来いって言ってたのに、ここでは7人しか出てこないじゃない、他の4人がかわいそうだよっ っていうふうに思うかもしれません。ヨハネはどうしてもペテロがどうやって回復できたのかということについては書いておかなければならないと思って21章のエピローグをしたためてくれたんだと思います。じゃあ11人全員については誰が書いてくれてんの？マタイが書いてくれています。そこでマタイの28章に行きましょう。これがイエス様が弟子たちをガリラヤに呼んだもう一つ、そして非常に重要な目的ですね。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。だからおそらくはヨハネ21章で出会った7人にイエス様が次はあの山に行ってね、まあ、ガリラヤ周辺に山いくつかあるんでどの山か分かりにくいんですが、アルベル山っていうのがねすごく景色がいいのでここじゃないかっていうふうに言われることが多くて、僕らも何度か行ったんですけどね、あそこで大宣教命令与えられたら誰も嫌とは言えないなって思うようなそういう場所なんですけれども、まあ、とにかくガリラヤ周辺のどこかの山だよっていうふうに指示されたので、今回は11人全員が行ったんです。そこで受け取るのが大宣教命令であります。これがイエス様が弟子たちをガリラヤに呼んだ本当の目的です。しかしこの命令を与える前にどうしてもペテロを回復させておく必要があったからヨハネ21章がありました。イエス様こうおっしゃいました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。弟子たち信じたでしょうかね。この段階では本当そうだよなと思ったと思います。この方は弱くて十字架にかかったんじゃない、逃げられなくて捕まったんじゃない、自ら進んで自分の命を捨て、自ら進んで自分の命を取り戻すことのできる方、天にも地にも一切の権威は私に与えられてますということがこれから与えられようとしている大宣教命令の保証なんですよ。こんなガリラヤの片田舎の11人に向かって全世界に出て行って福音を伝えなさいと、これからあなたたちに与えるプロジェクトはすごいプロジェクトだよ、2000年かけてこの世界中にイエス・キリストの福音を伝えるんだよ、その出発点となるのがあなたたちだよって、誰がそんなことできると思いますか。何かのプロジェクトを成し遂げるためには金が必要だ、人材が必要だ、組織が必要だってすぐ考えますよね。イエス様はその予算はどこから出ますかとかね、そんな話誰もしてない。大丈夫、私に全ての権威が与えられてるとおっしゃったんです。本当に与えられてましたね。2000年経ったらここまで広がっていきました。その上でイエス様はこの命令を与えます。さあ、とっても大切な命令ですから最後声を出して読みましょう。はい。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この19の頭から彼らを教えなさいまでが大宣教命令なんですね。さあ、この大宣教命令でイエス様が一番やってほしいことは何でしょうか。ここには4つの動詞が出てきます。1つ目は行きなさい、2つ目は弟子としなさい、3つ目はバプテスマを授けなさい、4つ目は彼らを教えなさい。この4つの動詞の中の1つだけがメインバーブ、主要動詞であって、あとの3つは分詞なんです。つまりこれをすることによってこれをせよっていう一番大切な動詞なんだと思いますか。それは弟子としなさいなんです。 Make disciples、 弟子を作りなさいということがイエス様がガリラヤに弟子たちを呼んで与えた命令の中核であります。どうやって弟子作るんですか。イエス様、行くことによって、バプテスマを授けることによって、彼らを教えることによってということですね。つまり私が成し遂げたこの十字架復活という御業を出て行って述べ伝えなさい。そして信じた人にバプテスマを授けなさい。そこで終わりじゃなくって、彼らに聖書の全体像を教え続けなさい。 そうすることによってクリスチャンとしての成長を促してほしい、そして私の弟子を作り出してほしいというのがイエス様の大宣教命令の中核であります。弟子って何ですか？弟子って誰ですか？弟子というのは自分止まりじゃなくて次の人に伝えられる人のことなんです。うわー、いいこと聞いた、イエス様信じたら救われるんだ、はい信じます信じます、よかった俺救われたよ、じゃあお迎えが来るまで何してようかな、駅の待合室で雑誌でも読んでるかって言って残りの人生を過ごすのか、僕にも誰か伝えてくれたから僕は救われたんだから僕も次の人に伝えようと思うか、二種類のクリスチャンが存在するわけですよね。次の人に伝える、すなわち自分が弟子となった後に新たな弟子を生み出すことのできる人のことを弟子って言うんです。そうするとあなたが死んだ後も福音は広がり続ける、人々は救われ続けるということですね。だから今イエス様の目の前にいる11人はね、あと30年ぐらい行きますかね。でもそこまででしょ。そこで止まっちゃうんですか、この働きは。このプロジェクト終わるんですか。いや、終わっちゃいけない。あなた方が死んだってその後ずっと続かなきゃならない。そのためには弟子を作りなさい。とイエス様はおっしゃったんです。そんなことできるでしょうかと思っている弟子たちに対してイエス様は最後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。大好きな言葉です、皆さん。いろんなところに書きますよね。主がいつもあなたと共にいてくださるように、いいです。でもこの文脈の中でこの言葉が語られているってことはどういうことかっていうと、あなたが大宣教命令に従事する際にあなたは一人でそれをしているのではなくって、復活のイエス様がいつも一緒にいてやってくださってるんですよというのが文脈上での正しい受け取り方であります。このことを伝えるのに一番ふさわしい場所がガリラヤだったんでしょう。ここから新しい出発をしよう。で、多くの人が誤解していることを今申し上げますね。いつもあなた方と共にいます、そう言ってイエスは両手を広げて天に帰って行かれたと思ってる人いませんか？意外といるんですよね。イエス様ガリラヤから天に帰られたの？エルサレムのオリーブ山から帰られた。だからもう一回エルサレムに戻るんですよね。これは昇天の場面とは違いますので、誤解なさらないようにお願いをいたします。さあ、イエス様が取った方法は弟子作りという方法でありました。これは2000年間の歴史が証明しています。っていうか、どこのうまくいってる会社だってこの方法ですよ。この方法を採用しないで長く続く会社なんか作れるわけがありませんからね。いろんな会社がイエス様のこの方法を採用してるんですけども、パウロもこの方法を採用しました。だから彼は第二テモテ2章2節でこう言ったんです。222ですから覚えてください。第二テモテ2章2節ご一緒に読みましょう。はい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人たちにも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。この短い説の中に4 generations 4世代が出てくるんですよ。私って誰？パウロですよね。委ねなさいって命令されてるの誰？テモテですよね。誰に委ねるの？忠実な人たちに委ねるんです。そしたらどうなるの？他の人にも教えてくれるんです。ということで、この中に4世代、パウロ、テモテ、忠実な人たち、他の人。ここで私たちが受け取るポイントは何かって言ったら、誰でも彼でも伝えるっていうよりは、この人に伝えるときっと次の人に伝えてくれるだろうという人を選んで伝えるってことです。そうすると次につながる。この人に伝えたらやったーって駅の待合室で雑誌読んでる人じゃなくて、次の人に伝えてくれるであろう人に伝えるってことです。だからテモテいいか、誰でもいいってわけじゃないよ。その後 ずっと続く、その弟子作りを考えてほしいとパウロは言ったんでしょうね。新しいリーダーを発掘し、育てるということをしなければ、教会に未来はありません。いや、今いいからいいじゃない。我々死にますよ。そしたら教会終わるんですか？いやいや、我々が死んだ後だって、この教会が続いていくために、今の段階で私たちは新たなリーダーを発掘し、育てることをしなければならない。まず自分がキリストの弟子になり、次に弟子を生み出す、そういう教会を目指そうではありませんか。そのために一番大切なことは何か。それは自分が許されたという確信です。だからヨハネは21章を書いたんです。ペテロは、俺本当に許されてんのかなって思いながら、これできません、本当に許されたんだ、イエス様は私のことをもう本当に許してくださったんだって分かったから、腹に力が入って大宣教命令ができたんです。そのために主は和解の食事を用意してくださったんですね。イエス・キリストの十字架と復活により、あんなとんでもないことをした私も許された、その確信を持って主の命令に従い、今週もここから出発していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今月の第一日曜日にイエスを三度知らないと言ったペテロの姿を見ました。彼も周りの人たちも、これで彼の人生は終わったと思ったでしょう。しかもイエス様が十字架で息を引き取り、墓に葬られ、あの墓に石が転がされた時には、これで我らの夢はついに終わったと弟子たちはみんな思ったでしょう。しかしそれは新たな始まりであったということが分かりました。ただ知的にイエスは復活したと分かっただけではなく、体験的に私はやり直すことができるんだというメッセージを弟子たちがどのように受け取ることができたのかということについて、この4回かけて学んできました。天のお父様、私たちもその種類こそ違え、あなたを悲しませがっかりさせたものであります。しかしあなたは私たちのためにも和解の食事を用意し、もう一度やり直そう、そのように語りかけてくださる方ですから感謝いたします。あなたの招きに応えます。そしてこの大宣教命令に携わっていく者たちとして、この一人一人の方々を派遣してくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。